皆さんこんばんは。カラマストレイン店長の浅香です。カラフト鉄道調査隊13ページ目の解説になります。ここのページはちょっとね、だいぶいろんなページとリンクしてしまって、行ったり来たりということなんですけど、まとめて言うなら、シスカの、総集編みたいなページにどうもなってしまってますね。ですから、ここを後に訪ねたんじゃなくって、訪ねている途中に日程が前後しちゃった。ホームページが前後しちゃったっていうのが本当です。この、王子製紙の工場っていうのは、とにかくそのカラフト中にいっぱいあってね、他のものも現存してるし、相当な規模だし、ドリンスクにあったその落合のね、ものもしっかり、何よりここがね、規模的には一番でかいかもしれない。シスカじゃねえ、マオカのもでかいけどね、敷地的なものと、それからその各隣鉄が関わってるものと、それから市内へのそのいろんなもの引っ掛けまくったインフラとを考えるとね、規模的にやっぱりね、ダントツでここが一番だね。で、そのシスカの工場自体はね、正直あんまり店長としては画像も載せたし行ったし、そこまでの範囲で、むしろその中に、引き込まれてた線路、ここも鉛筆書きの地図が載ってるけど、ここに行き着くまでにね、結構走ったね、悩んだね、夜も寝れなかったね。で、物には何でも順番ってあって、その紙パルプをね、こう作るのに、単独で一瞬でできるわけではないから、チップがまず必要だよね。それを溶かす溶炉が必要になるよね。それを炊く石炭が必要になる。いろんなものが必要になってくるわけで、それをその当時、今から70年以上も前にね、集結させるためにはそれなりのインフラが整ってなきゃいかんと。そのインフラが鉄道、日本の線路だったわけだよね。で、2014年の時にその旧シスカ駅、その終点の手前から鉄道省というゲジゲジの線路が出てると思うけど、これを見てね、実はね、取っかかりになったんだよね。で、小さな川を渡って構内に入っていくんで、ここからできたもの、王子製紙の製品が積み出されて、カラフト、もしくは、本州、ね、内地やら外地やら、いろんなところに行ったのかなというふうに、その時はね、すぐに思ったんだよね。で、これがとにかく取っかかりとなったんだけど、確かね、1回目の2014年の時もね、不思議なんだよね。14年の時ってね、何でもかんでもうまくいかなかったの、確かね。どこからでも入れるはずの、その王子製紙の敷地の中にね、その時はね、入れなかった。消防団というか消防署なんかね、その系みたいなね、消防車がメインなのか、他はね、なんかをねやってたの、お祭りじゃなくてね。とてもね、我々がそのディスカバリー号で近寄れるような雰囲気じゃなくてね、外回しで確か画像を撮ったのを覚えてて、今回はね、何にもなくて、どうぞという感じだったので、奥までずっと入れたということになりました。で、ね、今製品が、こっちの、鉄道省の方の線路から出る、だからプラットフォームがあるんだね。じゃあその途中にいろんな家庭の工場跡が今も残ってるから、内山炭山から石炭これ来たんだな、チップはこっちからだなっていうのがね、時間はかかったものの追っかけられて、とにかく当時の画像が一枚もね、現存はしてないし、隊長は見てないから、だけどもしね、あったとしたら、どれだけ壮観なもんだったんだろうかなと、想像はやみません。で、ここの、その 画像で、ああそういう流れだったのは、ああ流れだったのねというところまでは分かったんだけど、やっぱりね引っかかってくるのが、ああ内山炭鉱船じゃなくって、ホルナイが渡った向こう側のね、渡し船の先のあっち側からのね受け入れ線路がね残ってるわけだわ。まあね、ちょっと行けない道もあったりしてね、かなり迂回はしてるんだけど、要はこの地図通りのはず、これでね間違いはないと思う。で記録にはないがっていう線路がね、実はその、反対側に来てるんだけど、その反対側に来てるところを、これね多分ね橋があったと思うんだよね。端っこね、にはね細い道だけどね、ディスカバーリー号は軽自動車だからねギリギリで行けたのね。ちょっとね橋梁の跡みたいのがね、あの受け側にねしっかりコンクリっぽいのがあって、あこれ絶対橋かかってたじゃんというのがね分かるんだよね。当然これはあの何の記載もどの文献にも出てない。でこの途中にその何回か前の時に話をした、これソ連時代の臨鉄の車両がメインだと思うんだけども、それでね一つの大きな区画を作ってね15両ぐらいね、まあ、倉庫としてなんだろうけどね、まあ、あの名盤なんかも映ってると思うんだけども、あって、ってことは途中の線路はね確かね枕木はあったけどなかったんだよね。だけどそれがあったことによって、あこれ間違いなく線路は伸びてたんだなということで、片方は打ち止めになってたけど、片方は多分そのまま伸びて橋を渡って対岸のその、灯台のある方を、ここはあのシスカの町の一番ドンツキに当たるあの渡し船のある側の方へね繋がってたと思う。でね、その対岸の向こう側っていうのはね、この鉄道商船の時代に引っ込み線がねずっとあって、結構ね終えるのね。なんだけどその川との間の部分にね何らかのでかい工場がね結構ひしめき合ってる。でもそこはね全く入れないんだよね。でもそこに繋がってるのかなと、もしくはその伸びてる線路とも工場を介して繋がってるのかなと。でねこの地図下ちょっと切れちゃってるんだけど、灯台の方に行く線路っていうのは渡し船のギリのところまであって、ここってね多分昔でいうシスカ港の桟橋なんだよね多分ね。で保管倉庫もあるし船がつけられるようにもなってんだけど、ね、ちょっとやっぱここもねいろんな事務所なんかあってね、入りにくい、だから行けてないんだよね。でもそのシスカに船が戦前に来てた時はつける場所はね多分ここしかないはずなんでね、ここへ来てたと思う。で旅客で来た人がそこからこの稚内桟橋みたいにね、なんだろうシスカ港という駅が仮にあってね、稚内港みたいにね線路がその何らかでつながってるもんだから、まあ、送迎で動いたのか、大昔の稚内みたいにそこから送迎はもう、歩けよと、嫌なら金払えば馬車乗せてやるぜと、人力車乗せてやるぜっていうノリだったのか、その辺はよくわからないけど、そういう関係があるので、これはね正直つながってた方が、ね、非常に都合がいい。逆にこれがつながってなかったとすると、いやすごい遠回りになるね。だからまあ多分これはつながってたと踏んでいいんじゃないのかなと。ここもねもし3回目があるんであれば必ず解明したいところではあります。でその、下に下がってなくってそのまま奥へずっと行ってしまってる、まあ王子、の専用線というそのゲジゲジが、まあ、つながって本当に何回か前に、まあ熱弁振るったねその対岸の臨鉄のところへ到着するわけだけども、向こう側はね野良馬がいて、 20銭ぐらいのヤード跡が見えて、すごいと思ったけど、ここはね、もろもろにね、もうポイントが何か線路残りまくりだから、終えちゃうんだよね。ということは、やっぱりその、こっから先はね、どう向こうと結びつけるかっていうだけの話だと思う。まあ、店長的には何らかの橋をと思ったんだけど、一部のね、この調査隊の、ページを見てくれた、専門家の方からご意見をいただいて、結構前ですけどね、ここにはね、鉄橋はなかったというね、ご連絡いただいたのね。じゃあそれを裏付けるその連絡線もどきものが写ってる画像があればよかったんだけど、まあ、それはねなくてね、ロシア側からのそのホームページらしきものから拾った話だということなんで、まあ、ほぼ間違いないのかなとは思うんだけども、まあそれはね、まあしょうがないかなと、まあ、繋がってようが繋がってなかろうが、まあいずれにしても連絡があったということは間違いない事実と。でここのところも何線かに分かれながらね、まあ地図で書いてあるところを見るとね、4線5線あるんだよね。5線あって、それ以外にもまだそのちょっと積んだらもっともっとその幌内側の方へ行ってしまう線路なんかもあってね、理解はねちょっとしきれなかった。ただ全てナロね、の線路で、ポイントの点々とかね、そういう類はないけど、これはもう当時のものがそのまま残ってると。で当然この辺も誰もいないので、非常にまあなんだろうな、歴史的な瞬間の場所と言っていいのかなということです。でまあここを行って最後に帰って、このねボロンボロンの、機関車、これね今現状走ってる、貨物列車の、それからサハリン号の、先頭についてる同型の機関車、形式はよくわからないけど、でね不思議なんだよね。今のサハリン鉄道ってあえて言うけど、まあ、軌道は日本と当然一緒だから機関車もねそういう軌道に合わせた機関車なんだけど、後ろに引かれてる貨物とかはね全部大陸仕様だから、引いてる機関車の後ろにねでっかいものがねたくさんくっついてくるっていうね、なんかまか不思議なね編成というかね走行シーンが見れる。だつまり後ろの方が全部でかいの。これはもう向こうとの共通運行だから、台車交換だけをね真岡で今でもやってるからこういうことになるんだけどね。まあこの問題もあってね、真岡からの昔のループ線が廃止になったっていうのもね、これがやっぱり一応に原因だった。だから廃止になる前っていうのは日本時代の貨物もしくは車両を使ってたということだ。鉄道ジャーナルの皆さん方がねあそこへ行った時、時代はまだだからそのものの車両が残ってたということですよね。ということで前後しましたけど、一応おさらいのページと、いうことになって、寂しくなるけど、本当の東海岸をこれでさよならということになって、これからいよいよ、西海岸入りとなります。このページはここまでです。またお会いしましょう。さよなら。